さまざまなダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メリークリスマスっていうのが正しいのかちょっと
メリクリ
いや略すとか略さないじゃなくてタイミングの問題で、
うん、メリークリスマスですよね。
はい、順調に配信がねもうここ今怒涛のように押し寄せている配信ラッシュ、
うん、はい、
で皆さんのねお耳にも届いているんじゃないかと思うんですが、
はい、
おりしも本日、
うん、
クリスマスイーブの
メリクリ
はず
です。っていうかこの回から通常習慣化スタート。
そうですね、まあ、
ようやく
配信のこう波に乗ると言いますかね、
うん、ようやくですね。
この番組は毎週火曜日配信予定ということで、
はい、になりました。
はい、お付き合いいただければと思います。今初めて発表ですよねこれ、
うん、ようやくです
ね。今通常と言ってましたけど、はい、一応火曜日がレギュラーで配信をさせていただくスケジュールということで、
週刊番組でございます。日刊ではございません。一時日刊みたいになって配信されてましたが、毎週火曜日配信予定の番組でございます。
はい。
もうクリスマスですもんね。この番組の話してたのって、暑い時にね、暑くもなってないぐらいの時か。最初話してたのは。
うん、そのくらいですね。だからもう本当に、2シーズンは、こう、なんでしょう、寝かせておいてっていうか、ね、知らないうちに眠られていてっていう
か撮るまでにもちょっと時間ありましたしね。
うん、そうですね。なんでちょっとね本当に皆さんのところに届くまでちょっとお時間をいただいてしまったりとかしまして、
うん、
まあでもありがたいことにまだかまだかとね、僕らに対して呆れずにお声をかけてくださる皆さんのおかげがありまして、ビチュフィンバーの定期配信毎週火曜日にこぎつけているという感じですね。
ありがとうございます。でまあ気がつけばクリスマスになってしまったわけですが、永井さんはクリスマスどのようにお過ごしになるんでしょう。
だってクリスマスの日も収録をしてるはずですよね。
火曜日配信ですからね。
で火曜日配信、火曜日収録なので、
うん、
この配信を皆さんが聞いてくださっているさなか、僕らまた配信の合間に収録も行われているということですからね。
そうだ。
クリスマス。撮ってるんですよ。どうしていますかも何か。じゃないですか。
そうだね。もう僕らは収録をしていますということですね。
うん、撮ってますし。ね、あとはまあ本当に年末っていうのもあったりとかしまして、
うん、
まあ割とやっぱりバタバタしている中なので、特にクリスマスの特別な感じをもうなんか味わうことがなく、割とお仕事がその日も詰まっていたりとかもします
。あ、そうなんですか。
もう朝からずっと仕事仕事で、その日だからすごい長いんですよ。収録まで含めると、
うん、
本当にだから多分稼働が18時間とかになる勢いで。
マジですか。
のはずで、一応今スケジュールはおかげさまで入れていただいてるので。
うわすごいですね。
うん、まあだいぶでもそうですね、僕が今いろんな形で関わらせてもらっているお客さんだと、
うん、
意外とクリスマスとかも関係なく24日もだから、
うん、
指導しに行ったりとかもしてますし。
へえ。
やる方いらっしゃるんですよちゃんと。
でもその永井さんの業界的に言うと、主に女性の方が綺麗になるためにっていう方が、
うん、そうですね。あと特に僕がね、 お相手させていただくケースだと、うん、やっぱり痩せたいっていう方がほとんどなので、
うん、でもそういうお客さんになる人たちは忙しいから、お客そういうお客さんを相手にする永井さんたち業界の人たちは暇になったりするんじゃないの？
あ、でも多分皆さんクリスマスの日スポーツクラブとかに所属してる方だと、
うん、
多分クラブさんでイベントをされたりとかもするでしょうし、
あ、
クリスマスパーティーみたいなこともやったりするクラブさんもあったりするんですよね。
あ、そうなんだ。
だから意外とイベントごととかは結構大事にする世界なので、
うんうんうん、
知ってるんじゃないかなと思いますね。
これ
か。でも女性はあの時間の使い方が男性よりも、
うん、
なんちゅう上手っていうイメージがあるので、
例
えば何時まではじゃ あ, あの体を使いました、でその後1時間ぐらいしたら友達と待ち合わせしてどっかに、ね、美味しいもの食べに行きますなんていう話も
言われた。ああ、なるほどね。
あとは何時までお食事を友達としてくるんでその後お願いしますみたいな話だったりとか。
へえ、
そういう意味ではね、女性は意外とその部分きっちりと時間確保してくださって、
ほうほう、
だから24日だからその日のためにあのなんだろう何もしないで開けておくとかじゃなくて、他のこともちゃんと堪能しつつお越しいただいたりとか、
へ
え、普通にありますね。
そうか、女性の方が欲張りなんですかね。
欲張りっていうか、でも上手だなと思います。楽しむのが上手っていうイメージですね。
はいはいはい。へえ。
僕スポーツクラブで仕事をさせてもらった時期も、
うん、
24日で普通に皆さん来てましたよ。
うわ、そうなんだ。
体を使って。ただやっぱりこの後友達と会いますとかデートですって話は、
うんうん、
普通に皆さんされてましたから。
へえ、じゃあ。
僕らはそういうのを見ていて、イブの日に来ている、男性の会員と女性の会員を、なんとかしてくっつかないかなっていうのをいろいろ画策するん
ですでも女性はそこら辺しっかりしてるから、もう
女性次がある、
次がある、男性はなくてそこにいるみたいな。
男性の場合だとそうですね、ちょっとあの予定があまり見つからないんで普段来てるここに来たみたいな感じの方も多いですけど、
あ、
なんとかうまくいかないものかと思っていろいろとちょこちょこっと画策したりをするんです
なんかそこら辺に男と女のなんか大きな違いを感じますね。
視点がね、本当にやっぱり男性と女性って目の届く場所っていうのは全く違うので、
うん、
そこはもう本当にだから女性は時間の使い方と楽しみ方がやっぱり男性よりすごく上手だなっていう印象は持ってますね。
ですね、そう聞くと素晴らしい、
うん、だから24日も普通に僕はお仕事を
忙しいんだ。
自分で多分クリスマスの24日25日に何かやるっていうのは、
うん、
今まで多分1回やったかやってないかぐらいの感じですよ。
うわ、そうなの、
うん、くらいですね。あと普通に仕事をしてたと思います。
へ、なんか桃の骨付き鶏を食べるとかさ、ケーキを食べるとか、
どう、あまりっていうか、あの、並んでるのを見たりとか、
はいはいはいはい、
そういうお店にね、いろいろなものが並んでるのを見たりとかもちろんしてるんですけど、
うん、
多分自分がその日に食べてパーティーみたいなことは、
うん、
ほとんどって言っていいぐらい多分やってないですね。普通にお仕事を。特にね、いわゆるサービス業っていう業態のお仕事の種類だと、
うん、
本当にね、何かイベントごとの時ほど、むしろお仕事が、たくさん発生するっていう流れがあるだけに、
うんうん、
あんまりだから自分がどうこうっていうことは考えずに、
うん、
なんとかしたのこの来てる会員さんたちもなんか面白いことにならないのかなっていう、
ああなるほどね、
感じでは考えてましたし、今だと、
うん、
でクリスマスイブとかにあのそうやって例えばね約束を入れていただいてる方だと、
うん、
その日なんとかうまいこと乗り切っていただいて、
うん、
ちょっとあの体に油がつくのを少しでも減らしたいっていう気持ちはすごく、
もう完全お仕事目線なんだね、このクリスマスに対しても。
ですね、クリスマスも言っちゃうと365日の中で1日じゃないですか。
あ、まあまあまあ、
だから昨日も僕お客さんとやっぱりね、あの指導させてもらいに行った中で、
うん、
やっぱりあの一番強いのは、
うん、
健やかになる日もやめる日も仕事やってらっしゃる方なんですよ
はいはいはい。
だから例えば2週間とかで 向きになって何かをしようと思って、結果は一回出るかもしれないんですけど、
うん、
その後戻るのが早いとか、
はいはいはい、
以前よりも乗っかっちゃうとか、
うん、
いうことがあったりする中で、やっぱり普段からずっと続けているっていうことができる人の強さは、
うん、
やっぱりものすごくあるなっていうのを昨日実感するっていう話をお客さんとしてたんですね、
うんうんうん、
だからこう何かによって大きく変動をなるべくしないようにしたいなと思って、
うん、
逆にイベントのある時とか予約を入れてもらって、
うん、
コントロールしたいなと思ってる。
なるほど。
あるんですね。
ああ、いや完全に最
初すごい嫌な顔されますよ。24日やるのっていう顔で
完全にお仕事目線なんだよ、クリスマスね。
うん、そうですね。でもまあ楽しむのもありだと思ってますよ。思ってますけど、
うん、
ほら一応ね、僕痩せていただくっていうのが目的で、
うん、
関係を持っていただいてるので、
うん、
イエーっていう流れはやっぱりあまり推奨しづらいじゃない
ですか。そうなのか。ああ。
ですね。だからあんまりそう。ね、イベントごととしてすごく盛り上がったっていうのがないから、
うん、
あまりそこにおいてみんながやってていいなとかもあんまりないですね。なんか楽しそうでいいなっていうのはありますけど、
うんうん、
羨ましいな、こっちは仕事なのにみたいなのは正直全然ないです、
ね、ああそうなんだ、
まあ、楽しそうだなっていうのはありますけど
冷静ね、
うん、意外と僕イベントごとの時ってほとんど仕事をしてるケースが多いので、
うんうんうん、
あんまりないんですよそういう、
うん、
自分が一生懸命やる感じっていうのは、
うん、
それよりも結局すごく例えばいついつまで痩せてもらって、
うん、
例えばデートにこきつけてもらうとかいうのをお手伝いするのはすごくやる気が出ます。
はいはいはいはい。
ちゃんと仕上がってもらって、
うん、
でちゃんとパートナーの元に行ってもらうとかはすごく、
うん、
頑張ろうっていう気持ち
になる。あ、その話で思い出したおそらく永井さんのところのお客さんにも少なくないと思うんですけど、
はい、
花嫁さんの駆け込みオーダーみたいなのって、
ね、
おそらくあるんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、駆け込みっていうかそこもすごいなと思うのは、
うん、
明日式なんですっていう電話を式の前の日にしてくる方とかいらっしゃいますからね。
ええー、そんな駆け込み？
あ、でも言わせます。普通にいらっしゃいますよ。
へえ。
だから特別ではないです。割とこの組に一人くらいはいらっしゃる感じですね。
あ、そうなんだ。いやーねー。
そうですね。
まあこのね。季節をまたいでしまった一つの原因にというか、まあ完全に言い訳ではあるんですけど、まあ今年からそのブライダル関係の撮影させてもらうようになりまして、
ね、お疲れ様です。
こう撮る相手が小学生とか中学生じゃなくて花嫁さんとかになってきてるわけですよ。
でまたね、いわゆるブライダルってその業界に入ってらっしゃる方ある程度、ね、状況ご存知かもしれないですけど、ものすごくいろいろな人がいろいろな要素をたくさん盛り込む世界なんですよね。だから多分ハンスケさんのところにもいろいろといろんな方向からオーダーが入ったりとか、こうだったけどこうじゃないみたいな話で急に入ったりとか、多分たくさんあったんだろうなっていうのは想像に難くないです。
でね、まあ、始める前というか、まあ、なんかデッチ暴行的に、まあ、ギャラなしで結構5、6回ぐらい行ったんですよね。
まずは慣れるっていう。
そうそうそう。その流れを知るのと、必ず抑えなきゃいけないカットって、まあ、わ、
はい、
かりやすいので言うと、その指輪の交換とかさ。
あと、
ケーキ、入刀があったり、その、
あとは何かお手紙を読んでる
とかね。あと、親御さんの、表情とか、
あとキャンドルサービス、
キャンドルサービスとかね、なんかいろいろこうここでこういう流れになるからここに立ってないとダメよみたいな流れを知るのに、まあそういうこともしたりしたんですけど、その時って僕自分がメインじゃないじゃないですか。
はい。
だから流れを覚えなきゃっていう感じで見てるのもあるし、若干引いた感じで見て った部分もあって、
はい、
あのなんだろうな、こうもっとこう聞いてみてるっていうのかな、なんて言ったらいいんだろうな、あの花嫁さんのね体つきとかすごい見ちゃうのね。
あ、わかります。
今までってそういうこと全然なかったと思うんだけど、はい、まあ、背が高いとか大きいとか太いとか細いとかそんなのぐらいだったと思うんだけど、
はい、
あのよくさ女の人が言ってるそのかデコルテのあたりとかに、
はい、胸元の鎖骨のあたりのことをデコルテって言うんですけど、これはもう男性初心に向けての説明ということで、
あと二の腕のあたりとかってよく聞くじゃないですか、結婚式の時に二の腕がどうのこうのとか、
締めるとか、要はあのドレスになると肌の露出される部分が今ハンスケさんが言われてるような場所はもう大体出てる、
出てるんですよね。ほんで背中のあたりとかさ、やっぱり見ちゃうね。
そうですね、だから背中のニキビができているのをきれいにしたいとかありますよね、たくさん。だから本当にご要望は皆さんおありですよね。
だからなんか、あ、そういうところをすごく気にしてる女性がよく言ってるっていうのはなんかよくわかるなっていうか、あーって。だから僕そのまあメインで今自分で一人で撮ってても目に入るというか気になる時もあるんだけど、特にそのサブで入ってた時は立ち位置がその背後に回るとか、正面はメインの人がポジション取らないといけないので、僕はその立ち位置じゃない場所で、まあなおかつ絵になるようなとこ探して撮ってたので、だから花嫁さんの斜め後ろとかね、そういうとこ入るとこうドレスからパックリ割れた背中がもろ見えてたりとか
ですね。見えますね。
あ、なるほど、これでみんな気にするんだっていうね、いう。
あとはもう本当にあのハンスケさんは多分もうすごくね体に実感として染み込んだと思うんですけども、結婚式ってあの本当に花嫁さんのものなんですよ。
うんうんうん。
だからやっぱり主役なので一番注目も浴びるし、
うん、
一番いい状態でいたいっていうのはやっぱり一番花嫁さんが願うことですよね。
うん、
もう隠せないじゃないですか、しかもその場に行くと、
うん、
でもそれを例えば挙式の1ヶ月とか2週間前でっていう話をいただいたりすることは多いんですけど、
うん、
まあ、やっぱりあの難しいんですよね。
うん、
なので逆に粛々と続けていることがあるとその場になってから急に慌てなくていいわけじゃないですか。
うんうんうん。
だからやっぱ続けているっていうことは非常に成果を出すのには大切な要素だなっていうのを、
うん、
花嫁さんを見ても思い出しますし、逆に花嫁さんってそのくらいの期間があれば痩せさせてもらえるとか痩せられるっていう認識なんですよね。
うん、
特にね、一般的に挙式を挙げられる世代が今20代の中盤から後半の方が割と多いんですね。30代の前半の方もお見えになるんですけど、
うんうんうん、
まあでもそんなに体が早くは変わらない世代に差し掛かっているんですけれども、
うん、
認識としてはそのぐらい何か努力をすれば変わるよねっていう感じだったりとかするので、
うんうんうん、
そこのギャップを埋めるまでっていうのが一回大変ですよね。
うん、いやだやっぱり女の人大変だなと思いましたね。
まあなかなか本当にね、いろいろなことが要素として絡んでいる部分、それこそドレスもこれだと自分の体型が目立っちゃうから嫌だとか、
うんうん、
いろいろね、でもこっちは友達が着てたんで嫌だとか、
うんうん、
本当にすごくいろいろな事情が絡み合うんだなと思って、
うんうん、
花見さんをたくさん拝見しますけど、服を選ぶときとかも非常に近いものがありまして、
うん、
例えばあのどんなに高価な服を着ていても、
うん、
中身の体を良い形に見せてくれるものではないものはほとんどなんですよね。逆に言うと本当にあの中身の体がちゃんとできていると、
うん、
例えば本当にね、今だとファストファッション代表のように言われるユニクロの服だったりを着ていても、
うん、
すごく なんでしょう、気品があるような感じ、
ね、ああそれ思いますね。あのそれは逆に新郎さんの方を見てると、あのこうスラーっとした人ってやっぱすっごいかっこいいですもんね。
そうなん
です、同じようなスーツ着てるんだけど、ああ かっこいいなっていう、なんかモデルさんみたいみたいな感じの人もいるし、ああっていうかね。
でも一段やっぱりグレードが上がる感じはしますよね、
うん、その
体型によって見た目っていう部分で大きく変わってくる要素があるので、
うん、
ま、だから体を作っておいた方が良いと思うんですね、
うん、
よくほら、ま、痩せるっていうことって例えば体重を減らすっていうことにどうしても意識向きやすいですけど、
うんうん、
体型のバランスが崩れているっていうことは非常にあるんですよね、うん、標準体重とか普通より細いっていう方でも、
うんうん、
だから痩せるっていうことを考えたときは本当にあの体重の増減だけではなくて自分の体がどういうふ
う
にバランスが取れているかを考えて、う
ん、
細い方でも体作りっていうのはしておいた方が良いことだなとは思いますね、
うん、そうそうそう、細すぎただ細い人っていうのはそのああかっこいいなっていうあのなんていうんだろうオーラというかね、
うん、
あれはないんですよね。
ですね、
うん、
だからやっぱり体を作っているっていうのは本当にね割と自分が太っているっていう意識だったりとか、うん、痩せなくちゃって思っている方以外でも、
うん、
実は痩せるっていうことを考えて取り組んでいただくのはとても大切なことだなと思っているので現に僕のお客さんでも、
うん、
別に本来だったら痩せる必要のない方も普通にいらっしゃるんですよ、
うんうんうん、
でもちゃんと自分の思い描いている通りに体を持っていきたいっていうのがあって絞ってるっていう感じですからね。
へえ、じゃあ単にこう僕みたいに細くなりたいっていうんじゃなくても十分細くてもういいじゃんっていう人でも永井さんのところに行ったりするんだ。
来ます。
へえ、
まあ、そういう方の方が難しいですけど、
うん、
でもやっぱり楽しいですよ。体が変わっていくっていうのがちゃんと目に見えて分かっていくので、
うんうんうん、
とてもオーダーとしては難しいオーダーですけど、
うん、
やっぱりすごくやりがいはありますよね。
うん、
だから僕のところに来るのは別にね太っているのを細くしたいっていう方だけでは全然ないです。
なるほどね。
うん、あの結構まあ、ね、半分半分とは言わないですけど、
うん、
少なくとも3割ぐらいは本来だったら痩せる必要ないですよねっていうぐらい細い方が来られます。
へえ、そうなんだ。
うん、でまあやっぱりそういう方に関しては女性が多いですよね。
ああ、そう。
うん、多い。
あ、まあでもそうか、男で痩せてたらそういう発想にならないもんね、あんまり。
あと男性の方がやっぱり多分諦めるのが早いですよね。
おお、
あの仕方がないっていう単語が割とつけやすい
そうなんだ。
あと多分女性の方が自分が見られてるっていうのをちゃんと分かっておられるので、
はいはいはいはい、
見られている時にどうありたいっていうのをしっかり持ってらっしゃる方ほど、
うん、
細くても、
あ、
しっかり体を作っておきたいって思われる方は多いですね。
あ、そうね。だから結婚式の時でもそうだもんね。まあ、花嫁さんが主役っていうのもあるんだろうけど、でも新郎さんも主役だよっていう、なんか、全然なんか普通のゲストとあんまり変わんないような感じになっちゃう人が多いですね。
なので、あと写真とかに残ったのを見るとうわーっていうことはあったりするじゃないですか。
うん、
だからできる限り体ができているっていう状態はもう保ててた方が良いなっていうのと、おそらく半助さんが今あーって思われるような体型の方は多分健康状態は良いはずなんですよ。
うんうんうん、
そこは多分すごくイコールの関係だと思うので、
うん、なんかすごくこうなんて言うんだろうな、すごい細い人も結構な、結構どっちかと細い人の方が多いのかな、今。細い人の方が多いんだけど、単に細いだけの人とそうでない人がいるなっていうのは、見てて思いますね。特に、男性の方は。
いらっしゃいません。
うん、
逆に女性でもすごく細くて、逆にドレス映えしない方とかもいらっしゃるんですよ。
ああ、はいはい、はい。
細すぎちゃって。
うん、
特に写真とかに撮るとそれがはっきり出たりするんで、
うんうんうん、
結構だから本当に人によって変わりますけど、痩せるっていうことを考えるの、ね、少なくとも僕が見ている範囲だと必ずしも 肥満の状態にあるっていうことではない
んですよね。うん、そう、確かにね、その女性の時に、あ、今回の花嫁さんはちょっと太めとか思って見てたら、意外と撮ってると、あ、いや、そんなことないわっていう感じの、最初のパッと座って時からスタートするからかもしれないですけどね、あっていう、なんかやっぱこうちゃんと整えてるっていう言い方がいいのか分かんないんですけど、うん、なんかすごくそんなに細いっていう感じではないんだけど、すごく綺麗な仕上がりになってるみたいな感じの人もいますね。
だからトータルバランスですよね。
うん、
よく皆さんに提案はするの
は、うん、
そこなんですけど、だから必要以上に細くすることもないとも思ってるので、
うんうんうん、
見た時にうまくバランスが取れていて、
うん、
例えばそれこそ自分がね、あの着たい服をあまりサイズのことを気にせず変えるとかいう状況であれば良いなっていう感じで、
うん、
だからそのためには多分自分が思うように好きなように何々してますっていうことだけでは体が出来上がらなかったりするんですよね。
うん、
あとは出来上がっても要は設計図がない感じで作っちゃってるので、
うん、
イメージと全然違うものに仕上がっちゃったりとか、
うん、
成果が出ないっていう方はやっぱり大抵その部分がうまく思い描けていないことが多いので、
うん、
そういう部分って実はなかなか多分スポーツクラブとかに行っても体の使い方は提案をしてもらっていて、
うん、
ただそれをうまく活用する方法っていうところまでのご案内って非常に少ないはずなんですね。
うんうんうん、
何しろ体を使うことが前提で開かれている場所なので、
うん、
まあだから本当にあの話が一回戻りますけど、そのね、順調にいっていれば4日後ぐらいに開催されているはずの、
うん、
まあお勉強会ではその部分を皆さんにお伝えができるといいなっていうのはすごくありまして、
うん、
ちょっと急遽なんですけれども、
はい、
一回お勉強していただきたいと思って、うん、開いていくっていう感じなんですね。
そうですね。まあ年末年始たくさん食べるのは僕だけっていうことはないと思うんですよね。
皆さんそうですよね。
まあクリスマスどうされているか、まあこれ配信時間にもよるんだろうけど、どうなんだろう、
ケーキ食べながら聞いてる方がいらっしゃるかもしれないです。
ないですしね、
両手にチキンを持ちながら聞いてくださっている方もいるかもしれないです。
これからデートっていう方もいるかもしれないですし、もういっぱい食べてお腹いっぱいって帰ってきてる方もいらっしゃるかもしれないですし、まあクリスマスあり、まあこの後年がくれる頃には年越しそばがあり、
おそば押しますね。
押します。
まあここに来るまでの間にね、皆さん忘年会とかもたくさんね、
うん、
こなされてらっしゃったりもするでしょ
う。あ、でもまだこれからっていう方もいらっしゃるのかな、忘年会は。
僕の知ってる範囲だとピークが20ぐらい、要は今配信している時点の7時ぐらいで。
うんうん、
忘年会が最後っていう方は結構多かった
です。あ、やっぱそれぐらいなんだ。なんか俺誘われたの27とか言われて、みたいな。
結構さすがに一般的に会社とかでやる忘年会だともう少し早い段階かなって、
うん、
27っていわゆる御用納めのところも多いじゃないですか。
うんうんうん、そうだよね。
会社の規模によって御用納めのそのまま、
うん、
例えば最後の日を大掃除をして最後忘年会やろうねってされてるところもあるっていうのは聞きますよね。
うんうん、なんでもしかするとこれから忘年会されるに行かれる方もいらっしゃるかもしれないですし、
でね、年が明ければ新年会もありますしね、ま、
新年会ね、まあその前にお雑煮とかおせちとかあるでしょうし、
召し上がりますね。
お雑煮今年何個かなっていうね、
それだって自分のさじ加減
お餅何個入れるか
な。作るわけじゃないし、半数だって自分できっと作るじゃないですか、ある程度。
作りますね、多分。
ね、自分で食べるの。
はい。
そしたらもう完全に、さじ加減、半助さん次第。
自分次第。まあ、そのお餅を何個投入しようかとか、鶏肉を何個入れようか、みたいな。なんかそんな、ちょっと葛藤しながら、でも途中で忘れて、お代わりしたりね、 そんな時期ですので、ぜひ美味しいものをたくさん召し上がっていただいて。
そんな感じなんですね。
で、まあ、あの今回ちょっと打ち合わせの中であれをしていたんですが、そのぜひやっておいていただきたいのは、まあクリスマスもう楽しんじゃったよっていう人もいらっしゃるかもしれませんが、まあこの配信をお聞きになったらまず計測をしておいてもらってですね、その怒涛の美味しいものラッシュ、
はい、
お楽しみの後に、まあ仕事始めとか、学校始まりとか、そういう時期にもう一度測っていただくのがいいんじゃないかなっていうね。
まああと人によって毎日測られたりとかしてる方もね、もちろんいらっしゃるでしょうし、うん、ただそういう方って逆に毎日の数字で前の日と比べてこうだったっていうのを覚えてらっしゃるんですけど、うん、1週間前と比べてどうだったっていう比較の仕方をされるケースがあまりないことが多いので、うんうん、今半助さんが言われたみたいに本当にね、じゃあ例えば今日24日で1回測ってみて、
うん、
である程度落ち着いた時期、まあ三が日が過ぎたあたりぐらいですかね、
はい、
の数字っていうのを一回測ってみて、うん、まあ、それはウエストのサイズでも体重でも体脂肪率でも構わないと思うんですが、
うん、
人は短期間でどこまで太れるのかみたいな、
うん、
で、まあ、一回検証していただくっていうか目安をね知っていただくのは大切なことかなと、
うん、
あとはそこまで一回増えたとしたら、
うん、
じゃあその増えたのはどのくらいで時間をかけたり手間をかけたりすれば戻るのかと、
うんうん、
逆に戻らないのかっていうのもありますし、まあその辺はでも本当にあの検証という意味で確認はしておいていただいて比較することはとても大切かなと思います。
そうですね。なのでこのダイエット研究所最初のミッションといいますか、最初の研究、
これはあの研究員だけに関わらず、
うん、
全ての方にぜひ推奨したいっていうこと、
研究していただくということで、
はい、
ぜひこの年末年始の最初と最後なんか自分でこう決めた日にちょっと測ってみて、その間どれぐらいこう体重が減ったのか、いや意外と強者はすごい食べたんだけど太んなかったっていう方もいらっしゃるかもしれないしね。
あ、でもいらっしゃいますよ。多分細い方ほど食べてもあまり増えないっていうケースが多いんじゃないかと思います。
いいですね、太って食べても太んないってね。
あのちゃんと仕組みがあるんですあのそのね、あのテレビ東京の大食いチャンピオンの人たちを見るみたいな目で話をすると、ね、大変なことになっちゃうんで、
ね、
だから理由があって多分細くて、理由があって食べても太りづらいっていう話になるので、うん、まあ、そういったこともいろいろとまた28日にね秋葉原とお話ができると良いなと思うんですけれども、
はい、
逆にだからあの食べることに関して、
うん、
多分以前もね話を何らかの形でしたことはあるんですが、
うん、
ちょっと抑えるとか、
うん、
量を減らすっていうのはすごく難しい時期だと思うんですね、
うんうん、
どう頑張っても通常よりも入っていく量は必ず増えるだろうと、
うん、
いう時期なので、そこをあまり意識しすぎずというか食べることを抑えよう、飲むことを抑えようっていうのは難しいけどなもうそこはそこで一回何も考えないでやれるだけやってみて、どのぐらい増えるかっていうところに一応自分の体の可能性を試してみるのも一つ手じゃないか。
すごいことになってきてますね。よくよく冷静に考えると、ダイエット研究所と言っておきながら、
あ、いいんですよ、いいんです、
ファーストミッション食えみたいな感じですよね。
一回太ってから戻るところからスタートっていう、
食えみたいなところから、
フルバック式ゼンマイで動く車のように一回後ろに下がっておいて助走をつけた後スタートダッシュをかけてもらう、
うん、ということで、まあ、年末年始こう気にせずまずは一回食ってみましょうということがファーストミッションでございます。とはいえ
我慢をしてもそんなに我慢した分変わらない気がするので、うん、だったら普通に食べていてもらった方が健全かなっていうのもありますし、
うん、まあ、せっかくのね年末年始ですから、まあ一生懸命頑張った自分にご褒美ということで、いっぱい食べましょう。
いっぱい食べましょうっていうの、あのそれ括弧して僕は食べますけどっていうの入ってます だって僕も食べるんでみんなも食べましょうみたいな感じになってます
。一緒に食べてみたいなね。
まあだから多分ハンスケさんは新年の1回目の配信でどのくらいお餅を食べたみたいなのがこうね一つ報告になっていくんでしょうね皆さんに。
多分そうなりますね。まあ、年越しそば食べ、お雑煮食べ、まあ、おせちはね僕は子供時代なんであんまりあれこれ食べないんですけど。
でも今おせちっていろんな種類があるじゃないですか、
うん、
洋風おせちみたいなのがあったりとか。
そんなのあるんだ。
そうなんですよ。
へ
え。ほらあのやっぱりグラタンみたいなのが入ったものとか。
へえ、それならいいな。
ロブスターの焼いたものだ
った、伊勢海老じゃないんだ、ロブスターなんだ。
ロブスターだったり
洋風なだけに、
うん、だからかなりいろんな形でおせちも出回っているし、
うん、
あと人によってお付き合いで買わされるんですよね。それこそ結婚式場だとお付き合いでおせちとかも
来ました来ました来ました、
やっぱり
来ますね、うん、来ましたよ。
そうだからあのおせちのお重がいくつもあるみたいな感じになるんですよね、
うんうん、
業種によっては
ちょっと今回はスルーしましたけどね、おせちいらないよとか思いながら。
来年は多分反強制購入だと思います。
多分ね、だまあ、今年はなんかまだスルーできそうだなと思ってスルーしちゃいましたけど、来年は逃げらんなそうなの。来年はそうなるんじゃないかと思います。
何個買うっていうテンションできますから。
そう、まあ、そんな感じですよね。びっくりでした。まあ考えてみたらなんとなく想像はできたような気もするんですが、全く無防備だったのでちょっとびっくりしましたけどね。
でもコンビニとかでお勤めでもそれがあるみたいです
から、ね、ああそうか、そういうとこ多いんでしょうねきっと ね
飲食のね本当にだから販売とかをされてる方だと、
うん、
やっぱりおせち買うっていうことをね、郵便局員さんのね年賀状を何枚買う
みたいな。はいはいはい。いや、おせちいくついるってそんな2つも3つもいらねえよって思いますよね。
まあ大家族だったら別ですけどね。
まあね、そういうお付き合いで買ったおせちも食べなくてはいけないと思いますので、ぜひ皆さん堪能していただいて、堪能前堪能後、計測は忘れずにということで。
あとはね、今すごくスマートフォンも普及してきてるじゃないですか。
はいはい。
で、いわゆる自撮りって言って、うん、自分の姿を写真に撮って残しておくっていうこともできるじゃないですか。
はい、そのね、ちょっと話脱線させちゃって申し訳ないんですけど、はい、自撮りって言われた時にね、その自分撮りよりも先に、あの、焼き鳥とか
ね。鶏っていうことですよね。
そっちを思い浮かべちゃうんですよね。なんか一瞬。よだれが出てきた感じがするんですが、まあ、自分撮りして撮っておくと、
そう写していただいて、で2017年と2014年の自分で比べてみるっていう、一つ手軽でありかなと思います、
うん、そうですね、
見た目って結構はっきり変わります
けど、あでもね、
自分は僕特に体幹の部分につきますから、
うんうん、
体幹っていうのは体の中心部分、いわゆる胴体の部分ですね、
うん、
ついてすごくなんだろう、いわゆる洋な仕方の体型を作りますから、
うんうん、
どのぐらい自分の体の洋なしが実るのかっていうのも楽しみに写真を撮っていただけると、
はい、洋なしならいいけど俺スイカかもしんないな。はい、まあ、ただこのファーストミッションただ食えというだけではございません、放りっぱなしではございません、この年末年始の対策として、永井先生のお勉強会開催いたします、
はい、
第0回ダイエット研究所ミーティング2013ということで、もうあと4日後、2013年12月28日の土曜日、東京の秋葉原で14時から16時まで、ルノワールニュー秋葉原店にて永井先生のお勉強会開催いたしますので、
はい、
ぜひそちらの方でこう食べるんだけどでもっていうね、 防御策をしっかり身につけていただいて帰っていただこうということでございます。参加費の方が会場代として1500円プラス、ワンドリンクをオーダーしないといけませんので、お好きなお飲み物の料金1500円プラス飲み物代ということになっております。持ち物として筆記用具と元気な体、
はい、
と何でしたっけ、居眠りしない
睡眠時間
、
まあ、筆記用具って言っても本当にあの書くものだけご用意いただければ、
はい、
それ以外のものであの書き込む資料に関しては当日僕らの方で用意をしていって、
はい、
皆さんにお配りしてそちらをもとに学んでいただこうかなと思っておりますので、
はい、
本当にあのペンを一本胸に刺してきていただいて、
はい、
前の日に十分な睡眠をとってきていただけるとバッチリかなと、
はい、ということで、ぜひ秋葉原に12月28日お集まりください。
まだに無茶を言ってるのは分かった上で言っています。
お申し込みの方は、この番組を配信しておりますポッドキャストステーションスクランブルのトップページの方からフォームがありますので、この番組の枠の中に、フォームがありますのでそちらの方にご入力いただいてお送りください。またはメールの方で、お問い合わせなどもある場合はメールの方でも受け付けております。メールの方がダイエットラボ、すごい揺れてるんですけど地震があ
、今こっちも揺れ始めました。
びっくりした、
揺れてますね。
あ、ちょっと
絶好調で揺れてます今。
ドキドキして心臓は今ドキドキしているんですが。
そうですね。僕と半助さんはね、あの地球を揺るがすことに関しては物持っているということで。
これなんかしようとするとやばいね。メールアドレス改めてご案内いたします。
はい、
ダイエットラボ@p-scramble.jp になります。メールの方でも構いません。フォームの方からも お申し込みいただけます。ぜひ秋葉原の方 お集まりいただいて、年末年始の対策打っていただいて美味しいお食事楽しんでいただければと。
まあ、そうですね。あとは本当にね、初めての試みっていうのもあるので、ちょっと年末の差し迫った時期で急なご案内だったりする部分はあるんですが、
はい、
まあ、本当に もしよければ痩せるっていう上で大切な部分をかなりお伝えできる内容になっているかと思いますので、
はい、
ご都合のつく方はぜひご参加いただけるとありがたいかなと思っております。
はい、あ、そうだ、もう一つ、2014年度から、
はい、
私たちの方で、ダイエットに関するプログラムを開催する予定でございます、
はい、
こちらの方も、当日発表させていただこうと思ってますので、はい、いち早く知りたい方はぜひとご参加いただければ。
そうです、先行してのご案内は多分当日たくさんできるかなと思いますしね。
そうですね、で、2部っていう言い方をしておりますが、まあその後ですね、お勉強会の後、まあ忘年会的にみんなで、ご参加いただける方はお食事一緒にさせていただければと。こちらの方は、会場は決めておりません。もう現地調達でどっか店取ります。予算を4000円ぐらいは見ておいてください。それ以下に収まるようにいたしますので、時間が17時半から19時半ぐらいの時間を予定しております。こちらもぜひ、あのジムからだったら間に合うとかいう方がいらっしゃったらぜひそちらもご案内いただければとお知らせください。
そうですね、
もうこちらは飲みます食いますみたいな感じで、
ジムに関しては明日から本気を出す会ですからね。
はい、もうさっき聞いたことはちょっと明日から頑張りますっていう宣言をしていただいて、みんなで美味しくいただきましょうということで、第0回ダイエット研究所ミーティング開催しますので、
はい、
ぜひ足を運んでいただければと、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で、ご案内のもう一つ、
はい、
番組配信当初からご案内しておりますが、この番組では研究員を募集しております、
はい、
一応ダイエット研究所ですので、
一応っていうかもう番組タイトルからそうですけども、きちんと、はい、きちんと
これ研究員がいらしてくれないと成り立ちませんので、ダイエット研究員募集中でございます、
はい、
こちらも、まだフォームができていなかったんですが、もうこの番組配信している時には、設置されておりますので、こちらも、ポッドキャストステーションスクランブルのトップページの方から、フォーム記載していただいて表明ください。こちらはちょっと抽選になる可能性もあるので、応募いただいて必ずということではないのですが、まずはご応募お待ちしておりますということです。そしてそのダイエット研究員とは何ぞやということですが、番組お聞きいただいている皆さんから募集させていただいて、ダイエットに関するテーマで研究をしていただきます。
はい、
研究というとちょっと敷居が高い感じがしますが、一応こんなことを、まあ、ダイエットに関するテーマなら何でもありです。で、何から手をつけたらいいか分かんないみたいな、こともあると思いますので、そこら辺は永井さんがうまく、いろいろアドバイスをいただきしてくださいますので、一緒にテーマも考えるところからやりましょう。で、研究についてですが、2、3人でチーム組んでもらいます、
はい、
で、一つのテーマについて研究していただいて、期間を6ヶ月、
はい、
なので、この研究員になられた方は6ヶ月間研究員として活躍していただきます、
はい、そのテーマで沿ったダイエットを続けていただくといいますかね。
そうですね、
研究していただいてっていう感じですね。
で、こちらは研究途中経過をですね、専用ブログご用意しますので、はい、そちらの方に定期的に、記事を書いていただきます、はい、といっても、3人でチーム組んだと仮定すると2ヶ月に1回お一人ずつ書いていただければ構いません、もう少し書きたいという方は一月に1回ぐらい書いていただいても全然構いませんし、ただ2ヶ月に1回最低1回は記事を書いてくださいということと、6ヶ月後、研究結果をまとめていただいて番組内で発表していただきます。
はい、
まあ、基本的にはダイエットを楽しみたい方、期間中はそのテーマに沿った研究をしていただける方、
はい、
そしてここら辺がちょっとおかしくなってくるんですが、年齢性別は公表していただきます。ただしお名前はハンドル名も含め伏せていただきます。新たにダイエットラボネームをつけていただきまして、新たなあなたとして6ヶ月間研究員として活動していただきます。
なるほど、あの研究員コードみたいなのが付与されるっていう感じですかね、イメージとしては。
そうですね、あのもうそれはお好きな名前で構わないんですが、ただ普段使われている、ハンドルネームとかね、本名とかは NG と、仮面をかぶっていただいて6ヶ月間過ごしていただくと。
イメージとしては007とかそんな感じですかね、
う
ん、
そうですね、
プライシックスの007みたいな感じでしょうか。
でも構いませんしあのゴルゴ13でも構いませんし、デューク統合でも構いませんし
でもデューク統合って名前ですから、
名前そっか、これはダメなのか、そんな感じで、まあ、誰だか分かんない状態でやっていただきたいです。で、基本的にはまあネット上でそのブログを書いていただいたり、まあもしかするとそのスカイプでね番組に参加していただくこともあるかもしれませんが、基本的にはあのいついつどこそこに遊ばないとできないとか、こう顔出ししなきゃいけないとかそういうことは一切ございません。基本的にはネットの中で完結するのと、ご自身の自由な時間で行っていただける範囲で 構いません。で基本的に誰だか分かんないまま終わるっていうこともあるかもしれませんが、
なんでまあ匿名でっていうことですよね。年齢と性別は分かるけれども、はい、個人が特定されるわけではなくて、
はい、
匿名で最後まで終わっていくっていう感じですね。
そうですね、の年齢性別に関してはそのダイエットに関わる部分ですので、他のお聞きいただいている方が参考にしていただけるようにこちらは、そのものを公表していただく形になります。で、2,3 人でチームを組むというふうな形でお伝えしておりますが、この 2,3 人で会っていただく必要はございません。むしろ会わないでいただいて、ネットの中でそのブログなりでこう、研究していただくとかいう形になります。ですので、あの人と会うの苦手だわとかいう方でも全然大丈夫だと思います。ぜひこのダイエットライフ楽しんでいただくためにも、モチベーションアップしていただくためにも、この研究に参加していただけるとよりこの番組を楽しんでいただけるんではないでしょうかということで、
ね、自分にとって合うダイエットっていうものを見つけていただくための一つの足がかりにしていただけると一番、ね、あの使い道としては嬉しいかなっていう。
そうですね、まあ、何かこう一つね、こうやり方みたいなのをこの中で見つけていただけるとか、なんか一つの動くモチベーションにしていただくとか、活用はいろいろかと思いますが、
2人とかになってやっていくことで、自分は今までこれが絶対だと思ってたけど、あ、こんな方法もあるんだっていうことを気づかされるみたいなことが、
うん、
おそらく生まれてくるんじゃないかなっていうことを期待して、
はい、
組みに行きたいっていうのがあったりしますからね。
そうですね、ですのでぜひご参加いただければということでございます。6ヶ月ごとにこのメンバーは入れ替えさせてもらうように予定しております。ただ現時点でどれぐらいこうご参加いただける方がいらっしゃるのかわからないので、抽選になるかもしれないですし、応募していただいた方全員かもしれませんし、ちょっとまだ状況がわからないので、まずは参加の表明をホームの方からお送りいただければということで、絶賛募集中ということでございます。
もう第0回を聞いてくださった時点で、
はい、
研究員になりたいっていうことで、僕あのご連絡いただいた方が何名かいらっしゃるんですけれども、うん、
はい、
なんだろう、そういった方がのどこから応募すればいいんですかっていうのをその時点でお話しいただいたので、
うん、
今半助さんがフォームを用意してくださったので、
はい、
ポッドキャストステーションスクランブルのダイエット研究所のページからそちらのフォームを見つけることが簡単にできますので、
はい、
そちらの方にご入力をいただいてお申し込みいただけるとご応募完了という形ですね。
ぜひよろしくお願いいたします。こちら、まあ、この募集の状況によって、いつからスタートということは改めてご案内しますが、年明け、まあ、なるべく早い時期に、確定して始めていければと思っております。ただね、まあ現時点だとどれぐらい反応いただけるのかまだね、いまいちよくわからないので、
あとはまあ条件としては基本的にこの番組を聞いてくださっていることと、
はい、
まあ、あとは期間が今の時点では6ヶ月っていうことを想定して皆さんにご案内させていただいているので、
はい、
この6ヶ月間続けていただける方、この2つですよね。
そうですね、基本的に、
まあ、年齢、性別、国籍、所在地、そういったものは一切不問ですと、
はいはい、
どなたでもご応募いただいてということですね。
そうですね、ということで、ダイエット研究所研究員募集のご案内でございました。
はい、
ぜひ振るってご参加ください。
そうですね、まあでもちょっと新しい、これもまたね、なかなかやらない試みだと思いますし、
うん、
意外と本当にあの他人から刺激を受けることっていうのが痩せるケースにおいて非常にあるんですね。僕のお客さんも一人でやってた時よりも一緒に頑張っている仲間ができた時の方が成果が出やすい方っていうのが多かったので、
うんうん、
まあ、非常にそういう意味ではダイエットに対する成果の部分でも皆さんにお返しできるところが多いんじゃないかなっていうところもありまして、
うん、
あとはだから成功している人でも構わないんですよ。あのダイエットがうまくいかないっていう方に関わらず、
うん、
自分はダイエット成功してるんだけれども、もっとこういったことができたらたくさんの人にダイエット喜んでもらえるんじゃないかと思って研究員に移行していただくのも、
うん、
もちろん大歓迎。
ぜひ、まあ、楽しんでいただきたいですね、基本的にはね。
だからあの本当に普段だったらこんなの絶対考えないとか実践しないだろうなっていうのがテーマになっている方がいても、
うん、
面白いなと思うんですね。
そうですね。何を食べると太りやすいかと、
まあ、だから逆に好きなものは絶対やめなくても何キロ痩せるみたいなのでも、
ああそうね、なんかラーメンは食べ続けるけど絶対痩せますみたいなね。
もうね、それも大歓迎ですし、それはね、いろんな人に光を見せる感じになるじゃないですか。ラーメンを食べてても痩せられるってなってですね。
なんかどっかにいますけどね。はい。ということ
で、ね、あのそこもちゃんと皆さんに光を見せていただいたりとかしてもらえると嬉しいなと。
はい、
ラーメンじゃなくてもいいんですよ。あのケーキが大好きなんでケーキだけは食べたいけどでも痩せたいんで頑張りますっていうのでもね大歓迎ですし、
うん、そうですね。ケーキこんだけ食べたってブログに上がってきたら面白いですよね。ダイエットの関係のブログなのにケーキの写真ばっかりだみたいなね。
あともう自分は動くことができないんで、今だとね、あのいわゆる特保の商品って言って、
うんうん、
飲み続けることで体に変化をさせる可能性がありますっていうのがたくさんあったりとかするので、うん、特保だけを使って痩せますとかいうのもそれはそれで面白いかなと思います。もうやり方は本当にあの様々かとは思うんですが、
うん、
本当にもう楽しみながらできるものっていうことで、
うん、
テーマを考えていけると面白いかなというふうに考えております。
はい、ぜひ、振るってご応募ください。なお、報酬は一切ございません。これなんかこういうアルバイトみたいなのとこ間違えられるといけないんであらかじめ言っておきますが、
はい、
もう基本的には結果痩せた体が報酬になるかもしれませんし、
うちはだから体で払う歩合制っていうシステム
なんですね。そんな感じです。
体に対してお支払いをする歩合制っていうシステム、
はい、基本的にはご自身が楽しんでいただく楽しい時間とダイエットに対するモチベーションアップ、それぐらいの得点しかございませんが、ぜひ楽しんでいただければ幸いでございます。はい、ということで絶賛募集中でございますので奮ってご応募ください。
お待ちしております。
お待ちしております。はい、ということで、第3回ようやく通常サイクルになるかなという期待を込めて収録させていただきましたが、
で通常サイクルになると次が大晦日だったりとかするんですよね、怖いことに。
次の火曜日って大晦日？
大晦日なんですよ。24に7を出すと31ですからね。
そうか。ああ、じゃあこの番組が最後になるんだ、今年は。
あ、そうですね。
まあ、なんか毎年、どの番組が最後になるかみたいなとね、どの番組が最初になるかみたいなのは。あ、でも1日配信の番組がなくなるんだね、今度ね。
ああ、なるほど。
まあまあ、次回は大晦日に配信ということで、まあちょっとお忙しい中、その頃には iTunes 登録されるといいんだけどね、ダウンロードで済むといいんですが、
そうですね、はい、そうすると皆さんもね聞きやすくなっていただけたりとかするかなと。
いや今どうなんでしょうね、ちょっともう一回こう改めてこう皆さんの聞きたいんだけど、 iTunes からダウンロードして聞かれてる方とホームページのプレイヤーなりあのダウンロードボタンからダウンロードして聞かれる方結構なんかいらっしゃるって聞いたんだけど、
あ、じゃあ、 あのこれはあのハンスケさんに対してあの完全にハンスケさんに向けて、
うん、
よかったら皆さんご案内を差し上げていただけるとありがたいなと思います。あ、
フォームになんか質問1個つけとこうかな。
どうやって
聞いてくださってるのかね。なんか意外とそのプレイヤーから聞いてる人が今増えてるんじゃないかみたいな話。プレイヤーというのはウェブのね、あのホームページ立ち上げてその再生するプレイヤーもついてますので。
まあでもライフスタイルによりますよね。通勤とかで電車使われる方とか、あとお車の中で
ね。ああ、そうですね。うん、まあ今 iPhone とかね、iPad なんか使われてる方もまあスマートフォンで。通勤に聞かれてる方っていうのもよく聞くんですけど、
ね、そこはちょっとでも出してる側としてはとてもやっぱり気になりますよね。
うん、
どんな状況で聞いてくださっているかっていう、
なんかそれもちょっとすいません、アンケートがついてるかもしれませんが、フォームの方から、今回 やります。第0回ダイエット研究所ミーティング2013の参加表明フォーム、あるいは、研究員募集、研究員参加表明のフォームの方に何かついてるかもしれませんけど、そこら辺も教えていただけると嬉しいです。ということで次回31日ですか。え、31日ってことは31日収録しなきゃいけないってこと？
別に31日に収録をしなくても他の日で収録をして31日に配信でも別に構わないんですけど、まあ31日に皆さんのところにお届けする分は用意をするっていうお話です。
はい、ということですので31日もぜひ、行く年来る年の前に配信。
そこ紅白とかじゃない？
あ、そっか、その前に紅白だよね。行く年来る年本当にまたいじゃんもんね。紅白聞きながらこのダイエット研究所も横で流しておいていただいて、
両方聞くんですね。ご家族始まったばっかりなのにもう1年の終わりの話をするっていう番組もなかなかだなと思って。
そうだよね、タイミング的にね、この年末から配信スタートになってしまったので、そんななってます。
年末の10日間ぐらいで配信しました、配信しました、1年終わりますねみたいな話をするっていう、
ね、
なかなかね、あのかなりパンキッシュな
番組になってしまいましたけど、ぜひ、来年、まだ早いか、それは来週言いましょうね。はい、ということで、クリスマスお楽しみになられましたでしょうか。
まあ、これから楽しまれるんだと思うので、朝起きたら皆さんの枕元の靴下にプレゼントがパンパンに入っていますように。
ということでお届けしましたダイエット研究所、お相手は半助と
永井でした。
ではまた来週。
素敵なイブを。
そっか、イブだもんね。